これは小ネタだね。
小ネタです。
小ネタだね、本当に。
はい。
まあ、ネットで多分だけどすごいよく言われてるやつの、もうまとまってるやつを、
うん、
もっとさらに分かりやすくシンプルに僕が読み上げ
る
っていうだけなんですけど、前置きをいくらでも言えるし、まあ、喋り終わった後いくらでも喋れるんだけど、はい、それについて、
はい、
あえて前後を全部省いた方がこれはいいかなと思って、そのままものすごい端的にかいつまんでいきますね、
はい。
非常に濃いで、何が言いたいのかってことも一旦全部取っ払った方が、
うん、
面白いことも中にはあるんだなっていうのをちょっと思って、
はい、
これをもし淡々と説明した時に聞いた人はどうなんだろうかと思うことが思ったので、
はい、
でもこのラジオに非常に馴染まないこんなに馴染まなくていいのかってぐらい馴染まないことをやります、
うん、はい、どんと聞いてください。
本当に馴染まないよ。
やってみなきゃ分かんないです。
いきます、
はい、
2011年6月4日ただ読んでくださいですよ、
はい、
2011年6月4日読売新聞広告局宮地さん、記者会見で東京電力を激しく追及し、司会から発言を止められた。だって、
はい、
その後国会議事堂前の4車線ある道路でひき逃げされ死亡。2011年6月9日城南信金安田常務、ホームページ上で脱原発を宣言していた。その後急死、死因は不明。2012年の1月3日三重県南伊勢町小浦町議会町議会上村さん、中部電力が計画した芦浜原発に反対し、93年の住民投票条例の制定に過去ね尽力した。福島第一原発事故を受け、各地で反原発の講演などを行っていた。猟銃の暴発で死亡。2012年1月26日千葉科学大学危機管理学部小川教授、地震工学が専門、日本原子力学会所属、神戸の路上で病死。2012年10月17日映画監督若松浩二、原発映画を絶対にやる、東電や国が隠していることをバラす、タクシーにひかれて死亡。2014年8月報道ステーションディレクター岩地氏、子どもの甲状腺がんと原発事故、特集手抜き除染次々と自殺。以上。馴染まないでしょこのラジオ。
馴染まないですね。
このラジオに馴染まない
でしょ。ですね、
まあ余計なことは言わずに。
いいんですか、なんかチンチンとか言わなくていいんですか。
チンチンも普段言わない。これで言ったか。
この間言いました、
ね。世界陸上のロシアのあのユニフォームがってことで、はい。別に照れ隠しにそんなこうやってふざけてるわけじゃなくて。はい、まあ、なかなか面白いなと。
なるほど。
これは面白いでしょ。
はい、
面白いね。非常に面白い。マガジンぐらいに面白いと思うんで同じ日に撮ってるっていう、まあこういうのもあっていいのかなっていう感じで、
ちょっとだけずるいんですけど、この前犬が飼い主を襲って射殺したみたい、射殺って言わないのか、
ああ13発撃って殺したっていうのがあったんですけ
ど、面白いネットで、これもネットなんですけど、銃弾が13発というところでみんな刺せよっていう、っていうのがあってちょっと面白かったですね。
それ何、ラジオリクエストに賛美歌13番とかそういう話そっちじゃないの、
そっちではない、
そっちではないよね、はい、そっちは違うね。で、その G トラクター13号を求むって新聞広告に出すと、
でそこの、そこのなんかその現場には6の文字があったみたいな
6が3つあるな、
そういう、もうそうすれば何を意味してるのか分かるだろうっていう、
ダミアンか、そっちか。オーメン1はいい映画だよね
はい、僕怖いのは苦手
なんですよ。いや怖い、ああいうのが一番怖い、
怖いのは嫌ですね。
でもエクソシストは、うん、いやあれだよ、怖くないとか言っちゃうと、うん、ちょっとそういう意味、あの、お前は分かってないって怒られるかもしれない、ホラー次に、はい、でもあれはあえて言わせてくれ、うん、映画エクソシストはあのいい映画すぎて全く怖くないんだよ
なるほど
じゃあほんともう残念なんだけど、はい、もう映画として、うわ綺麗だわ映画としてと思うね、はい、もう何もかもが美しすぎて、うん、美しさにもうなんていうかな、気を取られちゃってね、
はい、
怖くないんだよね、
はい、
そこなんだよね、もうだやっぱちょっと下品な方が逆にやっぱちょっと外してないと、
だからなんかホラーって呼んだら B 級って言われるのが多いのはそのゆえんなのかもしれないですね。
いやマジで思うよ、
はい、
そう B 級ホラーってもうよく言うじゃない、うん、A 級ホラーってあんのかって思うことあるんだよね、エクソシストなんだよ、はい、あれが A 級ホラーだったら、
はい、
B 級ホラー作ってる人はうんだからそうなんだよ、怖くないんだよっていう
はい、
でホラーって怖くなきゃダメじゃん、だからこうなんだよっつって、うん、でキラーオブザトマートとかってなるわけでしょ、それ C 級っつうんだよみたいな、
そうですね
その辺から面白くなりだした、はい、もうだから怖いってすっげえ難しいことなんじゃないかな、
でもそうですよね、
うん、はい、美しい、だからそうなんだよ、とことんまで行くと美しくなっちゃうし、はい、もちろん美しいで結構なわけですよ、うん、オーメンとかさ、うん、エクソシスト本当に美しくてすごい、いや僕は映画のことわからないですけど、やっぱあれは美しいと思うよね、怖いより。
いやチャイルドプレートがどうやったって B 級ですもんね、
うん、だからそれに比してさ、有名なさ名画のホラーってどこかやっぱり、うん、多くはさそういう、
言ってみれば13日の金曜日だって、
うん、ああもう完全にそう、でしかも13日の金曜日の初作が、うん、本当にほんまもんに怖い反面、その見た目の怖さがないのはやっぱ A 級だよね。
池の周りをぐるぐる回んないといけないですから
、ね、2作目以降それなんだっけネスだよね、ネスAVGN 見てないと分かんない、あれやっぱでもね、あのエルム街の悪夢が一番面白いんだよ、
はい、
あの主人公が勇ましいフレディを倒しに行く、建物に入ってくときに肩を怒らせながら入ってくるね勇ましいなって怖くもなんともねえだろってその話にどうしても落ち着いちゃう。でもそのさ、ちょっとこう B にストーンとたどり着くのが一番難しいっていう稀有なジャンルじゃん、やっぱさ。
そうですね。
で C になるかさ、うん、C に逃げんのは簡単なの、
はい、
A にすんのは至難の技じゃない。
そうですね。
だからそれは思うよね、ホラーってやっぱそういう意味ではすごい、あのだからそこに目覚めちゃうと、映画好きほどこのホラーにこそ何か真髄がとかってなっていくのかな、もしかしたら。そういうでもさ、人種はいるじゃない。
何でしたっけ、去年か一昨年ぐらいに出た映画でホラー映画なんですけども、あらゆるホラーのオマージュが詰め込まれてる、メメントだっけ、メメントじゃないな、なんか、
まあ、あれかホラー版の裸の顔を持つ男みたいな、
そういう感じで、もうだからもういろんなのが詰まってて、すっげえ面白い作品があるっていうのを聞いた。
あ、でもなんかその下地でさ、ね、一通り全部バタリアンだなんだって、はい、資料の腹と見てきてないとダメだって、
多分そうみたいです
ね、うん、だから俺らさ、じゃあそのゾンビを見てるかって、見てないから、
ロメロですよね、ロメロの方
で、そうだもん、いわゆるゾンビでね、はい、あれ見なきゃダメなわけだから、
ダメですよ、ね、
だからそこだよね、そっから始まるんだろうから、やっぱり僕なんかは少なくとも語ってはいけないなと思うんだよ ね、
はい、
だけどやっぱり賭けねえなしに思うんだよ、エクソシストは。いやそれは怖いからあんまり見たくないんだけどでもあれは名画じゃん、
名画です、
ね、名画じゃん、名画と超怖いホラーってやっぱ違うじゃん。
そうですね、
あ、それね、思い出した、うん、だからまたいつもの話に収束するけど、うん、僕が今までやったそのサウンドノベルゲームの中で、うん、まあ、よく言いますけど一番怖かったのは赤川次郎野草局なんですよ、はいはいはい、本当に怖いんですよ、あれ
パッケージから怖いです
もんね。特に1、2も普通に十分怖いけど、まあでも1がマジで怖い、ね、で、だけどやっぱ永久ホラーサウンドノベルはかまいたちの夜1を置いて他にないんだけど、うん、で野草局が B 級かっていうとまあそんなことないんだけど、うん、あるかないやでもあれ B って言っちゃった
ほんとダメですよ
っていうぐらい、っていうぐらい野草局は完成度高いから、うん、いや B でほんと怖かったら最終電車かな。最終電車は B で怖い、うん、であと他にもいくつかあるんだけど、あと学校であった怖い話だねやっぱり、はい、B で怖いのは、
はい、
うん、今言った4作はすごい重要で、うん、正直やっぱり快祖である音切り祖とりあえずやれとかノベル好きはのたまうんですけど、それはいいんですけど、うん、やっぱり違うと思うんだよね僕はね、あのかまいたちの夜1は逆にそのジャンルの草分けにして深すぎるんだよ、ちょっと
深い、
うん、深いんだよね。あれから入っちゃうとサウンドノベルってやっぱり難しいと思っちゃうし、あと今の人たち馴染まないよ、あんな50回も100回もやり直さなきゃいけないゲームって。で赤川次郎野草局がやっぱおすすめなんですよ。
なるほど。
十分怖いのと本線から逸脱しないでゲームオーバーになってちゃんと本線を解くためのゲームオーバーに全部なってて頑張ってクリアするっていうスタイルになってるし、
はい、
なんか妙な展開が、あてか妙なことにならないっていうか、うん、もうすっごい王道、
はいはい、
王道、いろんな意味で王道。
確かにかまいたちの夜っていうのはその中村浩一が手がけたっていうのはゲーム的なギミックとか、
いやもうあれはもうあれは深すぎ
る、深いですよね、そういう意味
あれは一つのジャンルではなくて3つか4つぐらいのゲームジャンルの扉開けちゃってて、
ただシナリオを読んで選択肢を選ぶっていうだけじゃないですもんね、あのゲームは。
それまでと違うゲームのやり込みの可能性を開いちゃったから、
そうですね、
その金字塔すぎて入門書としては不適格なとこあんだよ、ゲーマーじゃないと、それまでにゲーマーじゃないといけない。だからその構えたちの夜っていうのは評価は もちろんもう町もそうだけど、
うん、
その僕の中でもあまりにも すごい高いんだけど、おすすめってことじゃないんだよそれはね、
うん、
うん、だからおすすめってなるとやっぱ町とかね野草局になるんだよ、うん、そっちの方がだからまずそこで面白くあってほしい。実はそれからかまいたち 1,2,3 とかってやっていくのっていうのがいいんじゃないかななんて僕はずっと考えてて、第1回で僕は新かまいたちの話なんかした時にこういう話をしたかったんだよね今ならできる、あの時はできなかった、ね、あの時はわけわかんない喋りで
2人ともド緊張ですからね。
次にもうどうにもなんないから金タグをやるっていう、ね、ファミコンやるっていう、
ね、そうですね、
まあ最近でもファミコンやるって書いてありましたねであと最近多いのは物忘れね、これ喋ったっけとか、
いいですよ2回喋って、
これラジオで喋ったっけじゃないんだよ、うん、これ今までに会話したっけなんだよ。
いやそれでいいんですよ、
もうやばいよ。
いや例えば僕面白い映画とか録画したテレビ番組でもいいんですけど、面白いから3回でも4回でも見ればいいと思う。
見る見る見る。
面白いラジオだって別にこのラジオじゃないですよ、僕が好きな、うん、あの一般地上波っていうんですか、放送してるラジオで面白いから何度も聞くんですよ、うんうん、面白い話って何度聞いても面白いですし、
ほらジャルジャルの傑作漫才とフットボールアワーの傑作、別にその2組がフェイバリットじゃないんですよ、はい、僕は違うんですけど、はい、もう YouTube でね10回ぐらい見てる
いやそれでいいんですよ
フットボールアワーのあの、うん、お前がタバコやめるんなら俺醤油やめるっていう漫才がもうめちゃくちゃ面白い、うん、
はい、
もうね何度見ても面白い。もうお前がヘビースモーカーなら俺かてかなりのヘビーショーヤーやっていうでそこでウケるんだけど、
はい、
そのウケるのにかぶせてウケを取るためにじゃなくて、はい、単純に言いたいだけで、
はい、
ヘビーショーヤーやんって言 った後にシェイヤーやんって言うんでね、そのお前今言いたかっただけだって、もう そこが超面白いんだよ、はい、ですっごい気持ちが分かって、このシェイヤーシェイヤーやんっていうそのなんか分かんないけど絶対そこ余計なんだよ、
はい、
言っちゃダメなんだよ、言っちゃ、はい、綺麗なネタにするために言っちゃ
乗っちゃったんでしょうね、
じゃダメだね、ヘビーショーやシェイヤーってそのね、なんでこれが痛かったのかってことに対して僕はすごく分かるわけですよ、うん、あのその言いたいが勝つっていう人間っていて、うん、それはねやっぱね、そこが勝たない人間からするとね、うん、へもういつもこっちはねダメなやつと思われるみたいなダメなんだ、それダメなんだけど、でもね分かってほしいんだよ、
はい、
言いたいんだよ、言いたいことが勝つっていう人間はいるのよ、
はい、
でもしょっちゅう言ってるもん
で権力を持って言いたいことを言っちゃうのがあの森本とかになっちゃって問題になるんですよね
いやそれは意味が、言いたいの意味が違う言いたいの意味が違うけどね、あれは文章だから思いを伝えてしまってるから、はい、その言いたいじゃないこっちとしては、
はい、
こっちとしてはコンビニとかで、はい、
あのじゃあそこまでですよそこまでですよ、
ダメかな、
ダメですね、
ダメっていうかもう
ダメです、
いや本質に今
ダメです、
グッと行こうとしたんだけど
ダメです、
そのための今話題まで全部用意したのに結局ゴールできなかった決定力不足だよね。
そうですね、
あの黄金のカルテットにパスを入れてもらったのに決められないノーゴーラーフォワードですよ、
はい、
でゆくゆね挙句の果てに点を取るだけがフォワードじゃないっていう、
はい、
なんだって話
この前って言ってもそれも8月ぐらいですか、その香川があの QBK の再現だって騒がれてたの見ました？
見てない見てない、
じゃあ後で見ましょう、
香川の QBK なんかあんの、
QBK 行きました、
ちょっとそれは見なきゃダメこんなもん撮ってる場合じゃないかな